こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは
グッドネイバー株式会社代表の松尾大志です。
松尾さんの会社はご近所トラブルの解決や仲裁を行っていますが、マンションと一軒家ではどんな違いがありますか？
そうですね、やはりマンションだと隣だけではなくてやっぱり上下左右っていうところも気にしなきゃいけないんですけれども、それに比べて一戸建ては向かい側の家だったりとか、また裏とかですね、そういった違いとかはありますが、やはり購入しているか賃貸かっていうところで、やっぱり当人が引っ越すかどうかっていうのはやっぱり簡単に決められるか決められないかっていうのが変わってきますね。
そういう時に松尾さんの出番ですよね。
はい、そうですね。ご近所トラブルにお困りの際はグッドネイバーと検索していただければと思います。
では今夜も明るく参りましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは史上最強の幸運を呼び込む商売の神様、アパホテル株式会社の元谷文子社長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私はですね、探偵社ですのでいろいろリサーチしてきました。元谷社長の私と共通点なんですが、実は社長になってから私法政大学に進学したんですが。
あ、そうなんですか。
社長も一緒ですよね。
そうですよね。私も最初、ここだけの話、1月の25日に突然大学に行こうって思って、番組かなんかで長祖っていう若い小さな女の子が一生懸命日本に来て勉強して頑張ってるのを見た時、涙が止まらなくて、私なんかまだやってないことがあるんじゃないかしら、力が余ってると思って、そうやね、環境の勉強しましょうと思って、そして思い立ったら1月25日で、11月末に全部私が行きたかった女の子の学校、東洋英和とか青学とか精神とか、女の子の学校で普段ちょっと男っぽくてハンサムなんで、ああいう女の子の世界って大好きなんで、そこのおしとやかな学校で頑張りたいと思っていたんだけど、全部もう締め切ってしまってたのね。で、長男夫婦がネット得意なんでこう調べてくれたら、法政と日大だけ空いてて、法政だったら都心で、電車に乗ってお母様すぐ行けますって言うから、そうだと思って、もうどうしようと思ったけど、やるしかないと、受けなきゃ入れないから、もう落ちるの覚悟で受けたのね。そしたらすごく素敵な学校で、
もう嬉しいです、共通なね、
会社には代表様にお許しいただいて、その代わり会社の成績を営業のトップでしたから落とさない、それから家のこともさっき言ったように万全にやる、旦那様に対しても同じである、それをやれるなら思う存分学校行けって言われて、朝朝礼して中抜けして学校行って、4時ぐらいまでには帰ってきて、ちゃんと成績それから7時ぐらいまでに頑張ってあげて、
素晴らしいですね。
それを4年間やり通して、ここと決めたらやりきらないならば会社に出ない方がいいですね。何のために会社に来てるのか、一応お飾りですが、成果を上げないくらいなら会社来ない方がいいです。迷惑ですもんね。みんなの士気にも関わるし、トップとして、ああなんかね、代表の奥さんやから来てるんやわでは、私もプライドがやっぱり立たないし、やっぱさすがやなと思ってもらえるように自信があって、そしてその結果を残せて初めてトップとしてちゃんと出れるので、何のお役に立たなくてただ空気汚してはいはいっているくらいならいない方がいいです。
いやだからこそここまで大きくなった、
とんでもないですけど、まあまあそれはね、営業で長い365日目標にかなわない月もあったかもしれませんが、気概として絶対若い人の上に立って、私が前面に立って成績を、例えばマンション事業の販売してましたんで取って、その成果を部下殿に分けてあげて、絶対に落ちこぼれないように横につけて一緒に営業行って見てあげて、成績も分けてあげてっていうのが当たり前でしょ。家族経営ですから、私は社長というより母親っていう気持ちが非常に高くて、それよりも健康管理っていうのが非常に私心配でして、で顔色がちょっと悪かったりザラザラしてたり、例えばちょっとした先日もあったんですが、秘書さんが捻挫してなんか 足が腫れたぐらいでももうやかましくレントゲン取ってきなさいってね、あの自分で捻挫しただけですだけですってもうダメだよって言って、やっぱり案の定指の骨が折れてたり、そういう健康管理は非常にこううるさい方かな。お金がない、こんな健康保険証あるけどこんなも言ったら今7000円も社長いるのにこんなんいけませんって言ったら、分かったちゃんと貸してあげる、なせんかったらあげるから行ってこいって言って、結構潔くてハンサムなんで、健康管理は非常にうるさいです。い
や、何でも一生懸命でね、
おてんばなお母さん
ありがとうございますさて今週はですね、リスナーの方から寄せられたお悩みメールに元谷社長からアドバイスをいただきたいと思います。相談に答えるのっていうのは得意でしょうか？
いや、なんか一方的にお話しする方が得意で、あの占い師じゃないですけど予感がするっていうか、72年も27なんですけど生きてきたので、はい、なんかあの言われるより言ってあげる方が得意かもしれません。
じゃあぜひ、うん、あのご相談よろしくお願いします、はい、ではお願いします、松尾さん。
それでは一つ目のご相談なんですけれども、静岡県ラジオネームコロナに負けるなさん、63歳主婦の方ですね。3年前熱海の近くに中古住宅を購入し民泊を始めました。宿泊料が安いこともあって最初は1日に1組か2組は予約が入っていましたが、コロナで途絶えてしまい自粛してしまいました。最近になって再開しましたが客足はパッタリです。このまま民泊を続けても見込みはあるのでしょうか？主人も私も年金生活なので焦ってはいませんが、人との交流を目的に始めたので山の中で誰にも会わずにいると老け込んでしまうのではないかと心配です。
どうでしょうか？
気持ちの持ち方なんで老け込むことはないと思いますけど、私は民泊っていうのはされない方がいいと思います、
なるほど、
はい。
それはどう、
宿泊料をしている私が申し上げるのも、おかしいかもしれないけど、なかなかね、あの法整備とかもとても難しいですし、こういうコロナの感染症のパンデミックみたいなこういうことになったらなおさらやっぱり難しいですよね。ホテル業っていうのは夢があって、そう、海外では一番のこうステータスっていうのはホテルを持つことなのね、オーナーになることは。日本ではまだそういう哲学っていうのはあまり少ないですけど、海外にたくさん出かけますと一番尊敬されるお仕事っていうのはホテルオーナー。みんな成功されるとホテルを持ってみたいと。でもね、一番私はならせていただいて分かったことですが、一番難しい。だから民泊で日銭を稼ぐっていう、そういうのも分からないではないですけども、職種としてはホテル業をやらせていただいている身としてはとてもやっぱり難しくて危険なことでだと申し上げたいです。
なるほど、ありがとうございます。
私が民泊だったらやめます。
なるほどですね。あの厳しいね回答なんですけれども、まあ、あの年金生活で焦ってはいないということですし、まあ、老け込んでしまうというのが一番の心配なので、
ぜひ、
ま
あ、アパホテルに遊びに来てください、
はい、老け込まないようにということですね
ホテル社長に会いに来てくださいね、
はい、ありがとうございます。では続いてのお悩み相談お願いします、
はい、埼玉県ラジオネームこたつの上の夏みかんさん、40歳の方です。夫は高校のレスリング部で監督をしています。県内ではちょっと知れた強豪校です。練習が終わると夫はいつも部員たちを我が家に連れてきては晩飯を食べさせてやってくれと言います。その部員たちの食べっぷりといったらまるで怪獣のようです。おかげで家計が火の車になり、夫に SOS を出しましたが、レスリングに俺の人生をかけているんだからやりくりしてくれと言って取り合ってくれません。私はパートを増やして頑張っていますが、相変わらず家計は苦しく、どうすればいいですか？
もうやり続けるしかないですね旦那さんがいや、もう気の毒な、これ以上いや大変なことやと思っていただくまで尽くして尽くして尽くしきるしかないですね。
なるほど、元谷社長流ですね、うん、
そうですね。やっぱそれが旦那様の生きがいが自分の生きがいとなれば全然苦しくないわけで、
そういうふうに
自分の食事を減らしてでも、やっぱり食べていただきたいっていうか、
家計が苦しくても旦那さんがいいって言えば、
旦那様が良ければ道は開けます。
なるほど、今なかなかこう夫婦でも離婚をすることも多いじゃないですか、
旦那様の私はやっぱり尊敬できる方だってだから一緒になられたんだと思うから、もう死ぬまで骨まで信じ切って共に戦い抜くことが一番いいと思って、
はい、ありがとうございます。さてここで元谷社長からお知らせがあります。
今あの六本木にね 六本木だけに六本のホテル群を建てておりまして、はい、アパホテル六本木6、7月28日の火曜日に開業させていただきます。 A 棟が142室 B から F まで全部合わせて859室、全1001室で、レストランは A 棟に毎日薬膳スープとディナー、 D 棟はトラットリア、イタリア系ですね。東京メトロ南北線で六本木1丁目駅の3番出口の徒歩3分なんですね。だから私がいつも行くあのバス、都バス、はい、緑色のあれも、はい、バス停が目の前にあります。
はい、
それから、都営地下鉄線、大江戸線、メトロ日比谷線ですね、六本木駅の6番から徒歩7分かな、本当に一等地ですので、ぜひお出かけください。
はい、ありがとうございます。はい、さて今回で4回にわたって元谷社長にご出演いただきましたが、この番組いかがでしたでしょうか。
楽しかったですよ。
本当ですか。
ありがとうございます。なんか4部に分かれてって聞いてた、お聞きしてたんで、
はいはい、
ちょっとえっと恐れをなしてたんですが、ようやく、ね、皆様のリードのおかげで収まることができて、リスナーの方にまた、
はい、
私も聞いていただき、うん、これだけ宣言したからには奮い立って頑張っていかなければいけないという使命を負いましたので、はい、私の方が元気いただけたと思っています。
はい、本当に
共に頑張っていきましょう。
はい、頑張りましょう。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日のゲストはアパホテルの元谷文子社長でした。ますますのご活躍を応援しております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
グッドネイバー株式会社代表の松尾大志でした。
ここでお知らせですが、私が書いた本、探偵の現場、角川新書から発売中です。
日本だけでなく海外でも話題になっているそうですよね。
そうなんです。中国語に翻訳されて、外国の人たちからも面白いと高評価をいただいています。ぜひ探偵の現場、アマゾンや近くの書店でお買い求めください。では来週もこの時間にお会いしましょう。
あなたの瞳を見ていると、心の奥に眠ってた、立ち上がる勇気、目覚める小さな夢のかけら。